この7章のところでは宮殿の建設とそして神殿で使う用具の作成のことが出ています。一節にソロモンは13年をかけて自分の宮殿を建てたとあるわけですけれども、神殿の建設よりももう倍ほどの期間を使って彼は自分の住む宮殿を建てたわけです。なぜそれだけの期間がかかったんだろうかと思うわけですけれども、一つには神殿建設に関してはこのダビデが全ての必要なものを準備したということも考えられると思います。しかしレバノンの森の宮殿と呼ばれるようなレバノン杉を使うというような非常に、その中近東あたりでは豪華な建物を彼は作った。そしてまた8節のところを見るとソロモンは彼が妻としたファラオの娘のためにもこの広間と同じような家を建てたとあるわけです。それだけ彼はこの世においても権勢を誇った人物であったことが伺えるわけです。それもまた神様が豊かに祝福を与えてくださったということの一つの証と見ることができます。そして13節以降には神殿で用いられる器具の作成ということがあるわけですけれども、ソロモンは13節を見るとツロからヒラムを呼んできたとあるわけです。このヒラムという人物は14節を見るならばナフタリ部族のヤマメの子であったとあるわけです。ですから彼はイスラエル人ということになるわけです。母親がイスラエルに属するものであるならば子供もこの必然的にイスラエルに属するということになるわけですけれども、しかし彼の父はツロの人であった。ツロシドンというのはかつてはそこに神に逆らう王がいたところでもあったわけなんですけれども、非常にこの文化の栄えたところであり聖堂の細工師であったこのヒラムが用いられる。そして彼はさまざまな器具を作っていったわけですけれども、2本の柱を鋳造したと15節に出てます。そしてその柱は21節を見ると本殿の玄関広間に前に建てられて、右側には夜勤、そしてまた左側にはボアズという名を付けた。夜勤というのはこれは確立する、創設するという意味があるわけですし、ボアズというのは力有力というような意味があるわけです。ボアズという人の名前はルツ記に出てくるわけですけれども、ルツ異邦人であったわけなんですが、それを自分の妻として迎えた人の名前がボアズ、本当にこの有力な人であったということも思い出させるような名前がこの柱に付けられたということであるわけです。そして23節にはこの鋳物の海を作った、海とあるんですけれども、これはもう非常に大きな旋盤であって、26節のところにはその容量が2000バテというふうに記されてあります。1バテは23リットル、23リットルかける2000ということで、もうこれは相当に大きなものであった。それは神殿でこの生贄を捧げる、そうした後にこの洗うために作られた大きな旋盤であったわけです。その他にもそれよりも小さな旋盤が作られて、そしてそれはこの台座があって、この移動させるような台も取り付けられる。そしてまたさまざまな器具が作られたわけですけれども、45節には灰壺と重納と鉢とあるわけですけれども、神殿で捧げられて、 焼かれたこの生贄をもう灰とか銃の鉢でもってそれをまあかき集めてまた外に捨てるというようなそういうことがなされたわけです。まあイエス・キリストも十字架にかけられた後に葬られるということがあったわけですけれども、そうしたことも思い出させられるようなものではないかと思います。また45節のところには金の祭壇また臨在のパンと出てくるわけなんですけれども、これらのものもキリストを象徴するものであると考えられるわけです。金の祭壇がありそこにはまた香がたかれる祈りの祭壇であり、また臨在のパンというのは私は命のパンであるとイエス様は言われ、そしてまた最後の晩餐の時にもパンを取ってそれを裂き、これは私の体であると言われて、それは今日の聖餐にもつながっているわけです。また49節には純金の燭台あるわけですけれども、私は世の光であるとイエス・キリストは言われましたけれども、聖女はもう幕屋で覆われて暗くなっている、そこに燭台が置かれ明かりが灯されて周りを照らすっていうことがあるわけですけれども、命イエス・キリストは私たちの命の光であるっていうことをお伺い知ることもできると思います。そうしたものが作られて、そして全ての工事は完了する、そして礼拝が捧げられていくようになるわけです。私たちのために神様はイエス・キリストを誠の大祭司また中保者として立ててくださり、また私たちは神に近づくものとなったわけですけれども、今日においては祭壇は作られる必要はありません。私たち自身が神の宮であり、また私たちのうちにキリストが生きておられる、そのことを私たちは何よりも崇め感謝を捧げ主に仕えていくものとさせていただきたいと思います。